皆さん、こんにちは。本日は当講座を受講してくださり、ありがとうございます。基礎心理学から始める童貞トレーナー育成講座、担当講師の佐伯です。当講座は、童貞を被験者として実験を行いつつ、基礎心理学の知識を身につけ、実務に活用できる童貞トレーナーの育成を目的としています。皆さんは、童貞トレーナーを目指す方々ですよね。当講座が皆さんの助けになれれば幸いです。皆さんが楽しんで学んでいけるように私もしっかり頑張っていきますね。では、早速講座の方、始めましょうか。最初のテーマは、古典的条件付けとオペラント条件付け。まずはこれを取り上げましょう。あなたはこれから犬を飼おうと思っています。そこですでに犬を飼っている人に話を聞いてみると、飼い犬がインターホンに吠えて困っていると言われました。あなたはマンションに住んでいるため、インターホン吠えは防ぎたい。こんな時あなたはどうしますか？あなたは犬を飼い始め、無事にインターホンの音にも吠えないようにしつけられたので、今度は犬に曲芸を覚えさせようと思いました。この場合、どのようにして覚えさせますか？これらを解決する方法が、古典的条件付けとオペラント条件付けです。古典的条件付けとは、本来何の反応も引き起こさない刺激が、別の刺激を提示されることで、反応を引き起こす刺激に変わる学習のことを言います。通常メトロノームの音だけを与えても犬は唾液を分泌しませんが、メトロノームの音と餌を一緒に与えられ続けた犬は、やがてメトロノームの音を聞いただけで唾液を分泌するようになる。この有名なパブロフの犬は、古典的条件付けの代表例として挙げられます。次に、オペラント条件付けというのは、何らかの行動にご褒美や嫌悪刺激が伴うと、その行動頻度が変化することを指します。そしてそのご褒美や嫌悪刺激のことを強化し、行動に強化しを与えることを強化と言います。例えば初めて入った飲食店の料理が美味しかったという経験をすると、その店にまた来ようと思うのはオペラント条件付けです。美味しい料理という強化詞によって、再び来店するという性の強化が起きたと考えられます。最初のインターホン吠えの例では、犬にとってインターホンは外敵がやってくる合図となり、悪い反応を引き起こす方へ古典的条件付けされるために吠えてしまいます。これを防ぐためには、インターホンの直後に餌を与えることを繰り返します。すると古典的条件付けにより、インターホンの音が犬にとって好ましいものと学習されます。そして曲芸を覚えさせるには、オペラント条件付けを使い、うまくできたタイミングで餌のご褒美を与えることを続けると良いでしょう。では、説明はこれくらいにして、実際にやってみましょう。ここに立っている男、皆様お察しだと思いますが、当講座で被験者となる童貞です。当講座では、こちらの童貞を使って実験していきます。童貞、よろしくね。まずは、はい。童貞の目の前に右腕を伸ばして手のひらを突き出しました。童貞、私の手のひらをずーっと見続けて。右手の手のひら、じーっと。好きなだけ見つめていいよ。もっと近づけてあげよっか。ほーら、至近距離で見て。童貞のすぐ目の前に、私の手のひら。女の人の手のひらって見たことある？ない？手のひらって普段他人に見せるとこじゃないよね。まじまじと見てるね。いいよ。見たいだけ見ていいんだよ。そのままずっ と見続けてね。じゃあ、これからこの手のひらを少しずつ下に倒していくよ。ぐーっと、ゆーっくり手首をまっすぐに、手のひらを床に向けていく。目を離さないで、ゆっくり倒れてく。角度がついて見づらくなるよね。体勢低くしていいよ。うん、しゃがまないと見えないね。お、す、わ、り。そうそう、ゆっくりしゃがんで、手のひらを見続けて。見上げながらしゃがみ込んで。はーい、よくできました。いい子、いい子。そのしゃがんだ体勢がお座りね。どうて？今度は手のひらを起こして最初の状態に戻すから、また見続けながら一緒に立ち上がって。はーい、たーて。ゆっくり正面に戻すよ。そうそう、立ち上がってね。うん、いい子いい子、偉いよ。はーい、次はまたお座りって言った後にゆっくり手のひらを倒していくよ。ずっと見続けてね。お、す、わ、り。ゆーっくり倒れる。その動きに連動して童貞は座る。はーい、よくできました。ほんとにいい子ちゃん。じゃあご褒美にこの手のひらでなでなでしてあげよっか。一回しかなでないから頭に意識を集中してね。私の目を見て。見つめ合いながら頭をなでるよ。いくよ。はーい。よしよし。うれしい？うん。はい。また立つよ。手のひらを見てね。立って。徐々に手のひらを上に立てていく。ゆっくり立ってね。はい、よくできました。ほんといい子ちゃん。かわいい童貞。いい子いい子。はーい、もう一回いくよ。はい、手のひらを見て。じっと見つめて。うん、いいね。お、す、わ、り。手のひらを床に向けると、童貞が座る。よーし、いい子、いい子。上手だよ。童貞が座ったら褒めてあげるのはオペラント条件付けです。褒めるという教科書により、童貞の行動は強化されます。うん。じゃあ、童貞。また手のひらを見てね。たーて。手のひらを立てるから童貞もゆっくり立ってね。ゆーっくり。はーい。えらい、いい子だね。お座りと立てが一通りできたから、今度は待てを加えるね。童貞、手のひら。私が手のひらと言ったら、手のひらを見てね。またお座りするよ。お、す、わ、り。いい子。もうわかってきたね。そのまま見続けて。まだ待て。まだ待てだよ。待て。まだ。待て。よし、いいよ。お利口さんだね。えらいえらい。次は立てだよ。手のひら。はい、立って。そのまま手のひらを見ながら待ってね。待って。 待てだよ。
まだ待って。
よし、いいよ。
いい子、いい子。
お座りや立て、待てのコマンドとハンドシグナルをオペラント条件付けで強化された童貞の行動に古典的条件付けで結びつけています。じゃあ童貞、ワンセット連続でいこうか。はい、手のひら。
お、す、わ、り。
そうそう、そのまま待って。
うん、そう。いい子いい子、
また行くよ。
たーて、
そこで待てだよ。まーって、はーい、よくできました。ご褒美に頭撫でるね。ひと撫で、目を見て。綺麗な目してる。行くよ。
よしよし。
撫でられて嬉しいね。
ね、もっと撫でられたい？
もっとお座りしたい？
うん、それが強化。よく強化されて偉いね。
最後、もう一回行くよ。
はい、手のひら。
お、す、わ、り。
待て、待て待て待て。
はーい、お利口さん。
いい子、いい子。
はい、たーって。そのまま待てだよ。
まーて。
そうそう、まだ待て。はい、よくできました。
えらいえらい、いい子だよ。
よし、今日はおしまい。初日でここまでできれば十分でしょう。
童貞頑張ったね。お疲れ様。
皆さんどうだったでしょうか。たったこれだけですが、だいぶ学習されてきましたね。ただし古典的条件付けにしてもオペラント条件付けにしても継続が必要です。途中でやめるとすぐに元の状態に戻ってしまいます。そうなると初めからやり直し。実践する場合は根気強く続けてくださいね。それから今後は性の教科書のことを分かりやすくご褒美と呼びましょう。ご褒美の与え方については、与えすぎないことがポイントです。毎回ご褒美を与える連続教科スケジュールよりも、時々しか与えない部分教科スケジュールの方がもらえた時の快感が大きくなり、より強い強化が望めます。ギャンブル依存症の方がそうですね。一度大穴を当てるとまた同じ経験をしたくてギャンブルにのめり込む。ソシャゲのガチャでレア度が高く、排出確率が低いほど意地になって大金を費やしてしまう。負ける確率が高いほど病みつきになりやめられなくなってしまう。そこには部分強化の原理が働いています。そこで童貞には、言葉でのご褒美は毎回与えましたが、頭を撫でるのはとっておきのご褒美としてめったに与えませんでした。こうすることで童貞は頭を撫でられることを強く求めるようになり、私の指示に従うことがやめられなくなります。あと一点。これは次回以降の講座をスムーズに進行させるためにも非常に重要なことなのですが、犬は禁欲させて欲求を高めておけば、ご褒美の威力も高まります。例えば犬のしつけでおやつをご褒美とする場合、あらかじめ餌を与えず、お腹を空かしておいた方がしつけの効果も高まる。でも、それは犬の食欲を利用する場合です。童貞におやつなんか与えても無駄ですよね。童貞の頭は性欲で満たされています。童貞を扱うときは食欲よりも性欲をコントロールする必要があるのです。
ですので。
ねえ、童貞。そういうわけだから、今日から射精我慢してくれないかな。
射精禁止。 私が許可するまで射精禁止。オナニーはしていいよ。
でも射精はダメ。
オナニーしても寸止めまで。
ダメ？射精禁止できないなら今後は他の童貞に頼むんだけど。
射精禁止を約束できなくてここで私とお別れするのと、いい子に射精禁止できてしばらく私と一緒にいられるの、どっちがいいかな？
好きな方を選んでいいよ。自分で考えて。
射精禁止、したい？
はーい、約束ね。童貞って本当に素直でいい子だね。かわいい。
はーい、射精禁止が約束されました。ここで注意しておくことは、ご褒美をちらつかせてはいけないということです。いい子にして射精禁止を守れば、いつか私の指示で気持ちよく射精させてあげるね、などと言ってはいけません。報酬を期待させるような動機づけは、その瞬間は効果がありますが、将来的には報酬なしではやる気が低下してしまいます。この現象は、アンダーマイニング効果と呼ばれ、動機づけにおいては、報酬などの外発的動機づけより、本人の意思による内発的動機づけの方が望ましいとされています。内発的動機づけを高めるためには、選択肢を与えるのも一つの方法です。この童貞も選択肢を投げかけられ、自らの意思で射精禁止を選びました。
さて、私の方からの話はこんなところですね。この後は受講者の皆さんによる童貞への指示練習の機会を設けています。皆さん積極的にご参加ください。お帰りになられる方はお疲れ様でした。忘れ物のないよう気をつけてお帰りくださいね。